今日のメッセージの箇所をお読みします。旧約聖書の496ページです。サムエル記第2、12章、1節から20節までお読みします。サムエル記第2、12章、496ページの下の段です。サムエル記第2、12章、1節。主がナタンをダビデのところに使わされたので、彼はダビデのところに来て行った。ある町に二人の人がいました。一人は富んでいる人、一人は貧しい人でした。富んでいる人には非常に多くの羊と牛の群れがいますが、貧しい人は自分で買ってきて育てた一頭の小さなメスの子羊の他は何も持っていませんでした。子羊は彼とその子供たちと一緒に暮らし、彼と同じ食物を食べ、同じ杯から飲み、彼の懐で休み、まるで彼の娘のようでした。ある時、富んでいる人のところに一人の旅人が来ました。彼は自分のところに来た旅人のために自分の羊や牛の群れから取って調理するのを惜しみ、貧しい人のメスの子羊を取り上げて自分のところに来た人のために調理をしました。するとダビデはその男に対し激しい怒りを燃やし、ナタンに言った。主は生きておられる。そんなことをした男は死刑だ。その男は憐れみの心もなく、そんなことをしたのだから、そのメスの子羊を4倍にして償わなければならない。ナタンはダビデに言った。あなたがその男です。イスラエルの神主はこう仰せられる。私はあなたに油を注いでイスラエルの王とし、サウルの手からあなたを救い出した。さらにあなたの主人の家を与え、あなたの主人の妻たちをあなたの懐に渡し、イスラエルとユダの家も与えた。それでも少ないというなら、私はあなたにもっと多くのものを増し加えたであろう。それなのにどうしてあなたは主の言葉を蔑み、私の目の前に悪を行ったのか。あなたはヘテ人ウリアを剣で打ち、その妻を自分の妻にした。あなたが彼をアモン人の剣で切り殺したのだ。今や剣はいつまでもあなたの家から離れない。あなたが私を蔑み、ヘリ人ウリアの妻を取り、自分の妻にしたからである。主はこうおせられる。聞け、私はあなたの家の中からあなたの上に災いを引き起こす。あなたの妻たちをあなたの目の前で取り上げ、あなたの友に与えよう。その人は白昼公然とあなたの妻たちと寝るようになる。あなたは隠れてそれをしたが、私はイスラエル全部の前で、太陽の前でこのことを行う。ダビデはナタンに言った。私は主に対して罪を犯しました。ナタンはダビデに言った。主もまたあなたの罪を見過ごしてくださった。あなたは死なない。しかしあなたはこのことによって主の敵に大いに穴乗りの心を起こさせたので、あなたに生まれる子は必ず死ぬ。こうしてナタンは自分の家へ戻った。主はウリアの妻がダビデに産んだ子を打たれたので、その子は病気になった。ダビデはその子のために神に願い求め、断食をして引きこもり、一晩中地に伏していた。彼の家の長老たちは彼のそばに立って、彼を力起こそうとしたが、ダビデは起きようともせず、彼らと一緒に食事を取ろうともしなかった。7日目に子供は死んだが、ダビデの家来たちはその子が死んだことをダビデに告げるのを恐れた。王はあの子が生きているとき、我々が話しても言うことを聞かなかった。どうしてあの子が死んだことを王に言えようか。王は何か悪いことをされるかもしれないと彼らが思ったからである。しかしダビデは家来たちがひそひそ話し合っているのを見て、子供が死んだことを悟った。それでダビデは家来たちに言った。子供は死んだのか。彼らは言った。亡くなられました。するとダビデは地から起き上がり、体を洗って身に油をまとい、着物を着替えて主の宮に入り、礼拝をしてから自分の家へ帰った。それで食事の用意をさせて食事をとった。別居お願いします。
今日のメッセージの内容は、今愛想プチエヤス兄弟の祈りだったんです。兄弟は何を祈ったかと言いますと、私たちは右にも 左にも分かれません。どうか導いてください。私たちは皆この態度を取れば大いに祝福されます。列王記下の中国書9節に次のような言葉が書かれています。主はその恩命をもってあまねく全地を見渡し、その心がご自分と全く一つになっている人々に御力を表してくださる。とあります。まあ半分だけの橋があるのを皆さんご存知でしょうか。それは決して冗談ではありません。本当にあります。一体どこにあるなのでありましょうか。南フランスのアヴィニョンというところにあります。その橋はもともと川をまたぐはずだったんですけど、実際には川の利用岸をまたいではいません。すなわちアヴィニョンの橋は、まあ、有名なローネ川に架けられるはずでした。けど川の左岸は、まあ、中世の時代にはいわゆる神聖ローマ帝国、まあ、すなわちドイツ国民の書籍でしたが、反対側の右側の岸はフランスに属していました。そして二つの国は一致できなかったから、まあ、橋は未完成にとどまれました。言えることは、半分だけの橋は全く無意味です。橋は目標に届かず、反対側の岸に達していません。そして中途半端な曖昧な人間は全く同じようなおかしいものであり、まあバカものであると言ってもいいなのではないでしょうか。主に使え、罪にも使えようと思うものはバカものと言わざるを得ません。預言者エリシャの時代に送る、まあ、イスラエルの民もこのようなことをしてしまったのです。彼らは部分的には誠の神に使いましたし、部分的には太陽の神バールに使えたのです。エリアは当地のイスラエルのために決断を迫りました。列王記上の18章21節に次のように書かれています。エリアは皆の前に進み出ていった。あなた方はいつまでどっちかずによろめいているのですか。もし主が神であればそれに従い、もしバールが神であればそれに従いと、まあ、この問いは今日の我々にも当てはまるものなのではないでしょうか。イエス様に従うこととこの世的に生きることとを半分半分にするものは、生きがいのある忠実した人生を送ることができません。いや、有名な、まあ、ドイツの詩人であったエンスト・モーリッツ・アントという人は次のように言ったのです。自由と天国は中途半端なものが決して手に入ることができない。ですから中途半端な生活はやめましょう。イエス様は生ぬるいものを吐き出すと黙示録3章に書かれています。イエス様は誰も二人の主に仕えることはできないと言われました。この世を愛することは神に敵対することであり、悪魔に動かされることです。ですから二つのうちのどちらか一つを選べなければならない。すなわち敵と鉄瓶、主イエス様に従おうか、あるいは自分の気持ちによって動かされるかのどちらかです。今安代兄弟のお読みになりました箇所は確かに有名な箇所です。まあ我々の首都は確かに広いなお方であり、罪を許すお方であり、許しに 富むお方であろうと書く仕草があります。ダビデという人は聖書の中で御心にかなうものと呼ばれています。どうして彼は御心にかなうものになったかと言いますと、正直であり素直であったからです。私たちは、集まるとき大体一つの願いを持って集まります。やっぱりイエス様をよりよく知りたい、イエス様とのもっと親しい交わりに入りたい、そういう気持ちでしょう。けども前に読みました列王記の中国書9節によると、主も同じ気持ちを持っていると書かれています。すなわち主の目はあまねく全地を行き巡り、自分に向かって心を全うする者のために力を表そうと望んでおられます。結局主はあまねく全地を行き巡っているし、全日本の行き巡っています。また我々の上を行き巡っており、分かれていない分裂していない心、主に向かって一歩になっている心の持ち主を探し求めておられるのです。人間はよく、何か大きなことが起こり、もっと上からの力によって喜ばされること、我々を通して大きな技がなされることを期待しているかもしれないけど、主は我々に